イルカと馬の文学村、イルカです。プロットを考える19、ビッグバトルということで、今日は説明していきたいと思います。これまでの主人公の冒険をちょっと振り返ってみたいと思います。まず日常の世界、冒険に出る前の主人公がいます。そこに、冒険の誘いなんかがあり、プロットポイント1、PP1 で、旅に出発します。そしてミッドポイントという一番山の頂上であったり、洞窟の奥のような場所へ行って宝物を得ます。そしてそれを持って帰ってきた、旅の終わりがプロットポイント2、ビートではオールイズロストと呼んでましたが、そのビートを経てターニングポイント2ということで最後の決戦に入る決断をしました。そしてその最後の決戦自体が今回のビートビッグバトルというものになります。で、セーブ・ザ・キャットという本でも、アクト3のビートはフィナーレと呼ぶビートが入ってます。で、25ページ分、1分、脚本上の1ページというのは1分で考えますので、1分1ページなので、25分ということになります。で、長いビートですね。で、ビートとして、長いビートというのは、これはセーブ・ザ・キャットの一つの欠点だと思うんですけど、シークエンスをビートにしてしまった場合、非常に使い勝手が悪くなってしまうんですね。ビッグバトルのイメージ、アクト3のイメージとして、ロッキーの最後のボクシングのシーン、結構長いシーンなんですけど、あれを一つのビッグバトルと捉えてもらえるとイメージしやすいかと思うんですけど、あれを25ページ分、脚本で一言で言ってしまうと、チャンピオンとのボクシングシーンとなってしまうんですけど、じゃあ具体的にそこで何するかというところがないと、脚本上はもうほとんど書くことなくなっちゃいますよね。右ストレート、左ストレートとか書いてても脚本の意味はないので。なので、長いシークエンスを一つのビートにしてしまうというのはちょっと、いざ書くときに困ってしまいます。で、そういった意見は多分、セーブ・ザ・キャットのブレイク・スナイダー自身、いろいろ講習会をやってた方なんですけど、今、亡くなってしまった方なんですが、この方も言われたんだと思うんですね。で、3冊目のセーブ・ザ・キャットの逆襲という、3冊目の本があるんですけど、その本では、結構反省を受けて、新しいビートとか新しい理論を書いてます。その中にですね、5つのビートのようなものを、ブレイク・スナイダーは書いてます。ちょっと読み上げてみます。1、チームを作る。2、計画を実行する。3、高くそびえる塔の驚き。4、深く掘り下げろ。5、新プランの実行となってます。これは、そのアクト3のフィナーレをさらに細分化したものだというように書いてるんですけど、これはですね、ちょっと抽象度が低いと僕は思います。例えば、最終決戦に向けてチームを作りますという、ビートなんですけど、これは最終決戦必ずしもチームを作るとは限りません。サスペンス映画とかアクション映画だとなんかこう最後の作戦のために仲間を作って、まあ、コメディ映画でも割とそうだと思うんですけど、最後の作戦を、あれを頼む、これを頼むなんて言って最後の決戦に入っていくっていうのは、ある映画では通じるビートなんですけど、例えばロッキーなんか別にチーム作りませんし、通じない映画はいっぱいあります。なので、ちょっとこのビートをビートシートに入れるのは問題があると僕は思ってます。で、一応見ていきますと、チームを作った後に計画を実行する。これはもう決戦が始まるポイントですね。これは、あります。どこに。ビッグバトルっていう、バトルが開始する地点っていうだけなので、まあ、あえてビートというよりは、まあ、必ずあるシーンですね。で、三つ目の高くそびえる塔の驚き。これがちょっと問題なんですけど、これは、なんか抽象的な言葉で書いてありますけど、意味は、その作戦を実行してみたら、思ったより塔が高くて驚いたよと。まあ、簡単に言うと、ちょっと失敗するっていうだけです。で、これは私は、ツイストという呼び方をしますが、ツイストというのもですね、ハリウッド用語でもともとあるんですけど、まあ、ねじるっていう意味ですね。ストーリーをちょっとひねって、ストーリーに変化を起こす。ちょっとした面白みをつける。まあ、そんな感じですね。作戦25分ものあるシーンを、ストレートで勝ってしまったら何も面白くないので、一回負けそうになるとか、失敗しそうになるっていう点は入ると。で、これはビートの、前回か前々回で話したと思うんですけど、本来叩くという、ストーリーに変化をつけてくださいとか、飽きさせないようにリズムをつけてくださいという本来のビートの役目から考えれば、 25分もあるシーンであれば1個は最低欲しいなと。まあ、大体10分に1回ぐらいはビートってないと、観客に飽きられますので、25分のシークエンスがあれば、まあ真ん中ぐらいには1個何か入ってようという感じで考えれば当然なビートだと思うんですね。なのでこの3の高くそびえる塔の驚きというのは、まあツイストということで僕は、ビッグバトルの中には必ず1個は必要だと思ってます。で、4、深く掘り下げろというのは、これはもう失敗したから次の作戦をちょっともう一回考え直すと。そして5の新プランの実行ということで最終的に勝利するという展開なので、このセーブ・ザ・キャットの3冊目ですね、セーブ・ザ・キャットの逆襲という本ですけど、この本で言ってるこの5つっていうのは、まあ当然といえば当然ですし、まあ当てはまらないものもあると。なので、あえて僕はこれは採用はせず、ビッグバトルというものの中に、最後に、真ん中には、ツイストは1個は入れてほしいと。で、これは1個である必要ないので、見せ場なのでバンバン入れれば入れられるんですけど、まあ多くて2個か3個です。それ以上ある映画もあるんですけど、勢いはあるんですけど、そんなに1個1個のツイストが効かなくなってきますね。やっぱりちょっと、ホラー映画なんかでちょっと思い浮かべるとすごくわかりやすいと思うんですけど、驚かすシーンみたいなもんだと思って構わないですね。なので、驚かすシーンが連続であんまり来ても、もうなんか見てる方はちょっとさすがについていけないというか、まあ、ちょっと冷めた目になったりすると思うんで、2個か3個ぐらいが適度だと思います。そしてですね、あとまあ、ビッグバトルという名前なんですけど、これは僕、が一応ネーミングはしたんですけど、あんまりいいネーミングではないとはもちろん思うんですけど、リンダ・シガーという人がですね、ビッグフィニッシュというビートを書いてるんですね。で、これは全ての物語が終わった地点ですよと。そのビッグフィニッシュが終わった後はもうエピローグしかありませんよという地点をしっかり意識しなさいと。だらだら書かないために、エピローグはエピローグでも最後のまとめ。で、その物語の終わる地点がどこで終わってるのかというのをしっかり意識しなさいということで書いてるんですけど、そのビッグフィニッシュに合わせて、まあフィニッシュがあるなら、そのクライマックスのスタートであるビッグスタートに当たるようなものがあるんじゃないかと僕は考えまして、で、それを分析していくと、まあ、ね、ビッグスタート、ツイスト、ビッグフィニッシュという感じで、まあ、三つまとめてビッグバトルと僕はあえて呼んじゃいますけど、まあそういうクライマックスのシーンが必要ですよと。で、あと、ビッグっていうそのネーミングはそのビッグフィニッシュに合わせて、もらったビートなんですけど、じゃあバトルというのは、僕はアクト2のところでバトルというビートを作ってるんですけど、こことの関連がすごく大事だと思って、あえてバトルというのをつけてます。どういうことかと言いますと、主人公はもうアクト2で冒険に出ていました。そこでバトルというのを経て成長しました。なので、そこのアクト2でバトルを経ているその経験と今回のビッグバトルっていうのは関連してなきゃやっぱりいけないというか、テーマがずれてちゃいけないんですね。で、例えばちょっとサイトにも挙げたいくつかの例。まあ、今ちょっと思い浮かんだのはロッキーでどっかで説明したことあると思うんですけど、ロッキーも、あれはボクシングの映画ではなくて恋愛の映画なんですね、あくまで。なので、アクト2で、バトルというところでロッキーがやってることっていうのは、エイドリアンをデートに誘うこと。で、ボクシングの練習は全然してないんですね、あのタイミングでは。なので、エイドリアンの、愛を手に入れると。そして、ミッドポイントでキスまでします。なので、これはもう完全にエイドリアンの気持ちを得るという旅を出てます。そして、ロッキーのビッグバトルはボクシングのシーンなんですけど、これをボクシングは勝つことが目的ではなくて、20ラウンド、俺は負けないで立ってるぞと。それがエイドリアンへの愛の証明なんだということを戦う前で話してるんですね。なので、その証明が、アクト3のビッグバトル。もちろん、ロッキーは試合には負けてますけど、その愛を証明することには勝って、まあ、有名なエイドリアンと叫ぶシーンがありますね。あそこに繋がっていると。なので、バトルとビッグバトルっていうのは必ずこう一致してますね。表面的にはちょっとやってること違うように見えるかもしれないですけど、テーマ上はきちっと関連してます。なので、名作っていうのはそうなってます。で、あとは失敗している例は、これはちょっと前々回ぐらいにも挙げたズートピアですね。あの映画は、ディズニーは、その話はあんまりしなかったかもしれないですけど、文章には書いたんですけど、 ディズニーっていうのはちょっとビートシートというか、物語の作り方がもうセオリー通りですね、完璧のようなセオリーで作ってるので、参考にするにはすごい分かりやすいです。綺麗にできてます。で、一方でそのやっぱりそのビートの意義っていうところまで掘り下げて考えないと、ちょっとここはおかしいんじゃないかというのを強引につけてるビートがあったりします。なのでズートピアというのは僕は映画としてはすごい非常に好きですし、テーマもいい映画だと思ったんですけど、後半がやっぱりちょっとそのビートの定義にこだわりすぎてもったいなくなってしまった映画だなというのがあって、よく例に挙げます。で、この映画ですと、アクト2のバトルは捜査をしてますね、まあ犯人を探していると。で、バディープロットという、あの相棒のジュディという主人公のウサギがいて、相棒のニックというキツネかなの、相棒がいます。なので二人との友情も深めていく、これがテーマに、一つのテーマになってますね。肉食獣と草食獣は、一緒には共存できないんだみたいなことをちらほら言ってるテーマがありまして、この映画の中でそれに対する二人のが友情をしっかり、証明するっていうのは一つのテーマです。なのでミッドポイントには二人が語り合うシーンがちゃんと入ってます。で、それを伴いつつ、捜査をしていく。で、アクト3はもうその一応ミステリーのプロットで来てますので、犯人との対決という展開になってます。で、ツイストとして真犯人がわかると。ミステリー映画は大体そうですね、ミッドポイントの後のフォールで真犯人が一瞬顔を見せをします。ほとんどの映画そうです。そして、プロットポイント2のところで犯人、捜査は一旦打ち切られます。そしてターニングポイント2というので犯人が分かるきっかけを見つけます。そして最後の決戦に挑む。で、ツイストというところで大体、ちょっとその推理に対するツイストが入ります。で、この映画でも真犯人が出てくるんですけど、まあそれは大人が見ればもう予測できている通りの展開で驚くほどじゃないんですけど、ここのやっぱりもったいないなと思ったのは、そちらでそのミステリーのプロットの方の掘り下げというかもう、処理って感じですね。処理で終わってしまってて、せっかく振った肉食獣と草食獣のテーマ性というのがその最後のビッグバトルに全然生きてないんですね。なので、全体としてはもうミステリー映画になってしまっちゃってると。ジャンルというか、構成上がですね。それが非常にもったいないなと。で、大人が楽しめるっていうのが、割とディズニー映画とか、ジブリ映画のすごいところなんですけど、そこが抜け落ちてるのはもったいないなというのが非常に感じた映画でした。あともう一つ、セブンという映画がありますけど、これはビッグバトルがすごく面白い映画ですね。アクト3が面白い映画、まあ有名な映画なんでご存知な方は多いと思うんですけど、これもミステリープロットです。デビッド・フィンチャー監督、そして、ブラッド・ピットとモーガン・フリーマーという2人の、まあ名優ですねが、捜査していく、刑事で捜査していく映画です。なのでアクト2は同じことやってます。捜査していく、2人で捜査して、で、ミッドポイントである程度大きな事件に遭遇して、その直後に、犯人である、ケビン・スペイシーが一瞬顔を見せしてます。それもセオリー通りです。で、普通はプロットポイント2で一回捜査が終わって、ターニングポイント2で犯人がわかるっていうのが、セオリーなんですけど、犯人の方から出てくるんですね。自首してくる。それが、要はアクト3でやることを前倒しでこうやってると。そのおかげで、アクト3が全然違う展開になります。で、それが全く違うと、なんだこれはと。例えば裁判が始まったりすると、この映画何なんだとなってしまうと思うんですけど、もう一つ、このセブンっていう7つの滞在になぞらえた殺人を、犯人は犯してるんですけど、その延長で7つ目の犯罪を起こさせるという主人公。だからテーマは全くぶれてないんですね。なのであくまでミステリーの方の前半のミステリーの方を、アクト2までで処理しちゃって、アクト3にはテーマを掘り下げるという持っていき方をしているんですね。なのですごく素晴らしいですね。驚きますし、見てても驚く展開ですし、どうなるんだろうという食いつきもすごいですし、もちろん最後までその本当に最後の最後まで引っ張りますね。そのブラッド・ピットが犯罪を犯すのか犯さないのかと。 なのでこのバトルとビッグバトルの関連がもう非常にうまくいってる映画ですね。このようにですね、まあ主人公が、得てきた宝物、自分が英雄である証ですね、それをアクト3の最終決戦ビッグバトル、あるいはフィナーレと呼んでもいいんですけど、その最終決戦では証明すると、自分が英雄であることを証明するということになります。これはロシアの、ウラジミール・プロップという人の、まあ、モチーフ層があるんですけど、それでも主人公は、自分が本物の主人、英雄ですねであることを証明するために、まあ、難題を出されて解決して、主人公は最後に自分が本当の英雄だと証明する。その後に結婚っていう、結婚ないしは、即位、王を引き継ぐということですね、というような展開が大体あるんですけど、もうそれと同じですね。あるいは千の顔を持つ英雄という、ジョセフ・キャンベルの神話論ですね。それですと2つの世界の同士となると、主人公は、2つの世界というのは、例えば冒険出る前の村ですね、まあ、帰ってきた村と一緒ですけど、村、あるいはその冒険先で得た神の世界なんかに触れてくるんですけど、その両方の世界を知ってる人間として新しい、まあ、メンターですね、同志というのはメンターですけど、メンターになると。でこれはまあ王になるというのと一緒だったり、まあ一つの人生を悟った人のようになると。これがこの後に、その後には生きる自由というのを得るんですよというのがモノミスの考え方ですけど、それとほぼ一緒ですね。このように、まあ最後の決戦を経て、まあ映画でいうビートの場合はそこまで深いテーマのものは少ないので、単純にまあクライマックスとしての最後の決戦があるよと。これはだから演出的に派手なのは当たり前なんですけど、演出的な派手だけではなかなか盛り上がりに欠けるよと。やっぱりテーマ的な、主人公としての証明がないと、2回目3回目見たとき、同じ映画を見たときにやっぱりなんかこう慣れちゃいますね、刺激に。そこに主人公のテーマがあるときってやっぱり何回も主人公に自分を共感させて見れますので、盛り上がりが全然変わると思います。ビッグバトルに関しては大体以上になります。何かご意見ご質問などありましたらコメント欄にどうぞ。次回はいよいよ最後のビート、になります。よろしかったら次回もお聞きください。ありがとうございました。